こんにちは。あ、皆さん元気いいですね。本当いや、皆さん結構もうね、この時間なので結構お疲れになってらっしゃるんじゃないかなって思って、大丈夫そうなのですごい嬉しいですね。
僕は疲れてますけど。頑張ります。
よろしくお願いします。今日はですね、私申し遅れました。マイクロソフトで、Java のエヴァンジェリストをやっております寺田と申します。よろしくお願いします。で、 ありがとうございます。で、
はい、
はい、
株式会社サムライズの山本と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、Java 業界で有名なと自分たちで言うのもおかしいものなんですけれども、まあ、Java 業界でですね、ずっと何年ぐらいですかね、5、6年、もっと10年近く、山本さんとはですねお付き合いあるんですけれども、一緒に登壇するのって実は初めてじゃないですか。
本当に？
え、ありましたっけ。
いや、わかんない。そんな、長いから。
長い。
パネルとかもないか。
そうですね。パネルとかでもあんまりなかったと思うので、なかなか珍しい組み合わせなのかなと思うんですけれども、今日ゆうすけさん、どんなことをなんかお話しいただけるんですか。
今日はですね、Java からいかに Azure が活用できるかということを。
なんでそんな悲しそうな顔。
悲しくない。悲しくない。寺田さんにそそのかれたトピックを織り交ぜて、
はい。
はい、私の愛用するインテリジェアイデアですね、はい、ID と組み合わせてデモをできればと思っております。
ちなみに山本裕介さん、今日初めてお会いした、もしくは初めて聞いたという方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。
手挙げにくいじゃないですか。
ありがとうございます。
絶対嘘でしょ。
山本裕介さん、もうちょっと自己紹介をしていただくと、株式会社のサムライズムで Twitter4j、
はい、Twitter4j という Twitter API を、Twitter API という、ね、皆さんが見ている Twitter をプログラムから呼び出せるための API がありますけど、それを Java から簡単に呼び出すためのライブラリーをもう8年9年くらい開発しています 。
はい、でもう一つ、サムライズムという会社ではどんなことを。
で私は、まあ、ずっと Java を長年やってきてるわけですけども、まあ、普段 Java を書く上で愛用している このアイコン出てますけども、 IntelliJ IDEA っていう、まあ、ここ 2,3 年だいぶ人気が出てきてますけども、開発環境ですね、を私愛用してるんで、これもっと日本で広めるべきだという使命を感じて、
はい、
そのための売るための会社を株式会社サムライズムとして作って、で日本展開してると。
なるほど。
ということです。
じゃあ、はい、今回なんか展示ブース出展していただいてるということで、まあ、ID としてネットビーンズがあったり、エクリプスがあったり、インテリジェがあるんですけれども、新しい、まあ、今流行のですね、インテリジェ、ぜひご興味ある方はですね、またこの後ブースとかに足を運んでいただければ嬉しいなというふうに思ってます。
まあ、レコードなら一応じゃないや、C シャープの環境もありますので。
はい、
はい、まあ、私は Java の方が専門なんで、
はい、じゃあ今日はなんかそのインテリジェのアイディアと、あと Twitter をなんか絡めた、それぞれなんかやっていただけるっていうことでよろしいでしょうか。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。で、私でございますが、私はですね、昨年、マイクロソフトの方に入ってまいりまして、まあ、3の頃から、ずっと Java のエヴァンジェリストをやっておりますが、引き続きマイクロソフトでもエヴァンジェリストをやっているということで、Java に関わるところをですね、Azure 上での Java であったり、他でもですね、Java 使えるところがありますので、そういったことをやっております。で、今日は私のセッションでは、ガチエンタープライズやります。ですので、超ミッションクリティカルな環境を作りたいという、方がいらっしゃいましたら、おそらく私の方ではですね、そういった方に、ためになるような情報をお届けできるんじゃないかなと思います。今日ご紹介する内容はですね、本当に世界でもあんまり情報がない内容でございますし、日本ではおそらく初の情報です。はい、では早速、まあ、簡単に Java on Azure の話をさせていただきたいと思いますが、皆様が Java といってもですね、いろんなカテゴリーあります。いろんな、まあ、フレームワークがあって、アプリケーションサーバーがあって、こういったものがですね、すべて皆様が今普段お使いいただいているものがすべて Azure 上でご利用いただくことができます。で、例えば Azure という、プラットフォームにおいてはどういった形で皆様がご利用いただけるのかというと、大きく分けてではございますが、この4つの選択肢のどれかを選んでいただく形になるんじゃないかなと思います。一つは、一番、左手ですかね、あ、左から言うと IaaS、インフラストラクチャー as a service、これは普通の、まあ、VM の上でですね、環境構築していただく形になります。もう一つがクラウドサービス、これは OS までの PaaS を提供するものです。 Windows サーバーまでがですね、マイクロソフトでマネージドされておりまして、その上で、ご自身が必要な JDK であったりアプリケーションサーバー、その上の、アプリケーションをすべてパッケージングして、デプロイをしていただくという OS レイヤーまでのパーズ、これをクラウドサービスとして提供しています。もう一つが、Web Apps と呼ばれているものですが、これは、Web のコンテナのレイヤー、ウェブのコンテナというのはサーブレットとか JSP ですね、そのレベルのコンテナまでをマイクロソフトがマネージドして提供しているパーズになります。具体的にはこの Web Apps では現在お使いいただけるのは Tomcat か Jetty でございます。ただ、私はお勧めするのはまだ Tomcat の方がマシ。もっと言うならば、私ジェティはちょっと使わない方がいいかなと。これは今今ですね、本国の US の方にもフィードバックしてます。で改善を私が入ってきて以降すごいここに関してはもう改善してくれということで伝えていますが、
ど
うい
ったこと、1年前はトムキャットしねしに行ってましたよね。
はいはい。いや、今でもそんなに好きかというとあれなんですが、
どちらかといえばってこと
ね。この、まあ、中ではですね、まあ、トムキャットの話は後ほどちょこっとしますけれども、実際にはですね、この Web Apps なんですが、JDK とトムキャットのバージョンがそこまで頻繁にアップデートされていないんですね。オラクルの、Java に関しましては Java SE、7にしても SE8 にしても年4回セキュリティのアップデートを行っています。またトムキャットに関しましてもセキュリティの脆弱性のアップデートとかっていうものを頻繁に行っています。ですが、そういった年4回のアップデートとかにまだ残念ながらですね、対応していなくてですね、ここに関しては私自身がかなりフィードバックを上げて、対応してほしいということを今リクエストしています。でそれでも結構ですね、この Web Apps という機能非常に便利でございまして、そのままやっぱり使いたいという方に関しましてはご自身で最新の JDK とか Tomcat を持ってきていただく、まあ、他のアップサーバーでもいいんですけれども取ってきていただくことによって現在でもこちらをご利用いただくことはできますが、ちょこっと、まあ、自分でマネージドしていただく必要があるかと。あともう一つコンテナとして、まあ、いろんなところで今日話題に上っているかと思いますが、コンテナサービスとして Docker ですね。 Docker に関しましては Azure 上で、もうすでに利用できるようになってまして、例えば CoreOS とか自分自身で、Docker の環境を構築していただくとか、こういったことができるようになってます。 Docker に関しましては以前私セミナーとかですでに発表を行ってますので、今日はちょっと割愛させていただきたいと思います。ではちょっと早速ではございますが、ゆうすけさんの方からですね、
はい、
はい、インテリジェアイディアと、はいはいはい、Azure の親和性というところでお願いします。
は
い、
まあ、親和性といっても、まあ、インテリジェアアイディアは、まあ、一つの統合開発環境 ID です。で、まあ、スタンダードな技術、Java EE もそうですし、まあ、コンテナ技術 Docker もそうですし、ベイグランドとかいった技術もサポートしてます。で、もちろん開発したアプリケーションデプロイ先は選びません。特に、Azure にデプロイする、Azure はあった、Azure はプラグインがありまして、マイクロソフトが出している Azure。ちょっと今回試して、ちょっといまいちかなと思ったんですけど、まあ、ヘロクだろうが、クラウドファンダリーだろうが、AWS だろうが、Beanstalk だろうが、どこにでもデプロイすることができます。で、まあ、デプロイ先もそうですし、あとフレームワークですね、Java E だけでなくて、Spring ですとか、Hibernate とか、いった標準的な技術。ですね、和製のあれなんだっけ、シーサーみたいなフレームワークはちょっとサポートしてないんですけれども、まあ、いろんなフレームワークとか技術に対応しております。
ちなみにインテリジェ今お使いいただいている方ってどのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。
多いですね。
ありがとうございます。じゃあエクリプスの方、圧倒的ですね。聞きたくないけれども ネットビーンズの方。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりエクリプス多いんですね。
あ、そうですね。まあ半々くらいかな、ね。ちょっとエクリプスの多い感じですかね。はい、まあインテリジェンアイデアの、そうですね。まあとにかくいろんなサポートしているよということとですね。あといいのはインストールしたらすぐ使えるところですね。エクリプス入れたら、まあオールインワンエクリプスいっぱい入ってるかもしれないけど、いっぱい入りすぎてて大変だったり、まあスノーエクリプス入れたら、まともに使えるようにするため、なんか一生懸命アップデートサイト登録してプラグイン入れて、でなんかプラグインアップデートしたらなんかちょっとね相性関係があって下手に手出せないとかあって、シビアな環境をですねみんな脈々と引き継いでプロジェクトを3年間の間、3年前のエクリプスを使い続けなきゃいけないとかあると思うんですけども、インテリジェンアイデアも全部一緒に入ってます。でジェットブレインズが開発している、標準のプロ、機能で全部できるんで、インストールしたらすぐ使えますし、最新版出たらすぐに投入して、実践投入して効率よく開発できます。であとは普通 の, いろんな技術サポートしてるだけじゃなくて、コーディングの支援も非常に強力です。で、ちょっとインテリジェンアイデアを使ってない方にのためにですね、あれ、あ、こっちじゃないよ、ごめんなさい、お見せしたいと思います。こちらがインテリジェの画面ですけども、あ、今ちょっとデモのが浮いてるね。これはちょっといいとして、見た目はよくある画面ですね。じゃあちょっとプラスを1個作ってみて、はい、見えますかね。はい、書いてみますよ。じゃあ、パブリックスタティックボイドメインポン。私、Twitter4j 作ってるんで、Twitter4j を使ったコードをちょっと書いてみます。Twitter ファクトリーのゲットシングルトン。これで Twitter のインスタンスが取れるんですけども、じゃあ、こいつを変数に代入しようかなと思ったら、ドットバーポンって言ったら、変数に代入できたとか。で、Twitter、どんなメソッドがあるのかな。じゃあ、この一番上にあるゲットホームタイムラインってメソッドを呼んでみましょう。これ例外が出てくるんで、メインでスローさせましょうと、これでコンパイル取りますねと。それからゲットホームタイムライン、これはコレクションが返ってくるんですけども、ツイッターのタイムラインですね、私がフォローしている人たちの直近のツイート20件だか40件だか出てくるメソッドです。じゃあこれもちょっと、変数に入れようと、普通変数に入れずったらここはカーソルを頭に戻して、宣言してとかやるんですけども、ドットバーとホストフィックスコンプリーションというさっきもやりましたけど、使うと、それらしきホームタイムライン、タイムラインリストとか、それっぽい変数も提言してくれてます。じゃあこのリストですね、ツイートの一件一件を束ねたコレクションですけども、これを4分で回しましょうって言ったとき、
ゆうすけさんもうちょっと大きくできます
か。ごめんなさい、はい、4分で回したいと、
文字の方、
文字の方、声かと思った文字ね。よいしょ。どこ行った。よいしょ。どこだっけ。はい。30。これでかいかな。はい。これ4分で回そうと。これもドット4と。ポンとやったら4分にしてくれて。じゃあ、ステータスってなんだと。ステータスっていわゆるツイートのことですね。API ではステータスって呼んでるんですけど、ツイートで、じゃあユーザーを取得して、ユーザーのスクリーンネームはツイッターのアカウント ID ですね。私の場合、アットユースケなんで、YUSUK ですが、じゃあスクリーン名で、イコールズ、私のツイートだったら、これで、ホームタイムラインを取ってきて、私のツイートだけを抽出してっていう式が書けたかなと。でこれで if 文にしたいと。今日はちょっとそのポストフィックスコンプリーションってテクニックだけを披露してことになりますけども、これでイコールズでブーリアン型が取れるんで、if 文にしようかなと思ったとき、やっぱり普通だったら if って書いて、カッコ閉じしてとかやるんですけども、ドット if って書いたらもう if 文になっちゃうんですね。で、sout って書くとシステムアウトプリント ln、ステータスのゲット、タスのゲットテキスト。とか、あとはなんだ、ステータスのゲットスクリーン、ユーザーのゲットスクリーンネーム、ちょっとスペースを空けて、あとはアットを頭に入れてとかやったら、これでタイムラインを取得してきて、 まあ、意味わかんないですけども、私のツイートだけだったら、標準出力に出すみたいなコードを書きます。で、まあ、そのポストフィックスコンプリションといったコード保管の機能を生かすことで、まあ、考える、方向ですね。皆さんコードを書くときは頭から上、左から右にどんどんコードを書いていきたいんだけども、どうしてもコードの構造を作るために、まあ、if 文とか for 文とか、または変数の代入するとかいう構文を書くために、どうしてもカーソルを行き来しなくちゃいけない。でインテリジェアイデアの機能をうまく使うと、もう上から下にどんどんどんどん書き続けられて、考えを止めることなく書き進められます。で今このコードだと@とユーザー名、スクリーン名とスペースを置いてツイートのテキストっていうのを、まあ、文字列つなげてるんですけども、あんまり美しくないですよね。で美しいコードにするには、まあ、ストリングのフォーマットとかを使った方が良いです。どういうことかっていうと、こういうことです。ポンと。これあのシステムアウトプリント F を使ってますけども、まあ、アットがあって、パーセント S がプレイスホルダーですね。プレイスホルダー2つあって、その中に入れる内容が、スクリーンネームとテキストだよみたいな。まあ、これでよりコードがシンプルになりました。ただこういうプレイスホルダーを使うとですね、後からフォーマットを変えていったときにですね、これでなんかプレイスホルダー3つ置いた、なんか3つ代入したいんだけれども、書き忘れてると。本当は引数3つ必要、この後引数3つ必要なんだけど書き忘れてる。でこういったコードコンパイラー通るんだけど、実行時に、リーガルフォーマットエクセプションかな、なんか出るわけですね。ところがインテリジェアイデアは実際に使ってると、実際に実行しなくても、これあのプレイスホルダー3つあるのに引数が2つしかないよ、このままだといけないよねみたいなことを教えてくれます。まあ、こういった、静的なコード解析機能も非常に充実しているというのがインテリジェアイデアのいいところですね。とにかく早くコードを書けるし、クオリティの高い安全なコードを書いて、いけるという形になります。で、あとはですね、これなんか Docker の、まあ、Docker のデモじゃないですけど、 Docker の、タブとかありますけれども、まあ、いろんな技術をサポートしてますよと。でここからデプロイ先としても、あこれコンソールアプリケーションからなんかデプロイできないや、デプロイ先としても、まあ、いろんなのが選べますよと。あとはバージョン管理ですね、 Git の、フロントエンドも内蔵してますので、ここから コミット操作を行ったり、プルリクエストの確認とかいうこともできます。
このコードなんかちょっと古い気がするんですけど、
古い、
ああやっぱり今 Java SE8 になってからですね、
はい、
ラムダ式というものが入ってきたんですけど、皆さん Java SE8 もうすでにお使いいただいてますでしょうか。あ、さすがです、ありがとうございます。
っていうのもですね、はい、Azure Web サイトはまだ Java 7しか対応してないので、あ
なる
ほど、あ、まあいいや、はい、Java 8を使うと拡張法文じゃなくてラムダ式で書けます、ストリーム API 使えますよみたいな感じですね。そんなのも一発で治ります。素晴らしい、すごい、なんかしらじらしいやりとりに聞こえたけど、これは今別に打ち合わせなしに出てきた感じです、はい、あでこういった最新の文法のサポートですね、ラムダ式もサポートももちろんしてます。でインテリジェアアイデアがラムダをサポートしたのは Java 8がリリースされる2年前です。エクリプスが Java 8をサポートしたのは、エクリプスサポートJava 8出たのが 2年半前ぐらいかな、もっと前か、まあ、どっかの年の3月くらいだったと思うんですけども、Eclipse サポートしたのがその年の6月か7月くらいかな、まあ、3ヶ月4ヶ月遅れてだと思います。で、IntelliJ IDEA は Java 8の、まあ、プレビューのビルドですねが出始めた時からどんどんどんどんサポートして、まあ、プレビューなんで文法も途中で変わっていくんですけども、それも追随しながらサポートしていってるという形で、まあ、とにかく最新のテクノロジー、まあ、Java そのものも含めてサポートがめちゃめちゃ早いです。はい、で、なんだっけ、はい、Azure との親和性、あ、でね、今回、ここで作ったアプリケーションをちょっと Azure ウェブサイトにデプロイしようと思ってしたんですけども、ごめんなさい、この後のデモで頑張ってたらですね、タイムオーバーでできなかったです。どうも、原因は、今言った、Java 8サポートがされてない私 のプロジェクトを Java 8でビルドしてて、まあ、特に Java 8の機能を使ってないけど、そこまで失敗してるのかなと思った感じです。で私普段クラウドのサービスサクッとデプロイする先では、まあ、正直ヘロクを使ってるんですけども、 で、まあ、ヘロク使うとき、デプロイ方法として、まあ、Git を使ってコミットしたら、リリースされるみたいな形なんですけど、まあ、Azure いいかなと思ったのは、まあ、リリースの方法がいろいろとあるところですね。まあ、Git でも、できますし、すごいベタですけど、FTP で一生懸命、ウォーファイルの中身をアップしたりしてもデプロイできたりとか、まあ、いろんな選択肢があるのはいいのかなと思いました。それで、よいしょ。よいしょ。どこ行った？よいしょ。ごめんなさい、これスライド走るんだっけ。あ、それか、そうです。はい。はい。ああ、これも説明した話ですかね。はい。で、Azure Toolkit for IntelliJ となって、これ入れておくと、まあ、Azure でデプロイ済みのアプリケーションの一覧を見たりとか、ここからデプロイしたりということもできますが、ちょっとうまくいかなかったんで、今日はデモしませんけど。で、IntelliJ のですね。で、IntelliJ、ざっとお見せして、その後、Twitter4j、私の作ってる Twitter4j と、Stream Analytics っていう Azure の機能を使った簡単なツイートの分析をやってみたいと思います。で、この後どんな作業ですか。で、Azure Stream Analytics っていうのはですね、まあ、なんだろうな、他、どんな、よく似た技術って何かありましたっけ。Azure 以外でこれに相当するような技術って何かあるのか。
なんだ。
まあ、急に振るなって話ですね。まあ、ストリームアナリティクスは、まあ、Azure にどんどんどんどんデータ投げると。で、そのデータを、まあ、SQL ライクな、まあ、SQL そのものかな。で、集計して、で、それをリアルタイムに分析して、できますよみたいな。で、分析して、集計した結果はですね、またデータベースに書き出したりとか、ブログって、まあ、ストレージに書き出したり。で、今日やるのは、Power BI っていう、これも Azure のファミリーなんですか？Power BI というのは、まあ、解析用のビジュアライズするためのツールになります。で、やってみます。で、まあ、これもね、寺田さんに、これきっと Twitter4j と組み合わせたら面白いからやってみてよって話をして、なんかすごい茨の道そうだなと思ってやってみました。で、まあ、結構簡単でした。まあ、苦労したところもあるんですけれども、苦労したところは、まあ、Azure 自体の操作のところで、私があんまり詳しくないところを一生懸命やるのは、今日の昼ぐらいまでやって、MS の詳しい方に教えてもらって、ほうできたみたいになったんですけども、まあ、肝心の、まあ、Java、Twitter4j と Azure アナリティクスとくっつけるところっていうのは、私がちょっと始めたらほんの30分、1時間くらいでできました。で、Azure ストリームアナリティクスにデータ投げるには、まあ、アナリティクスにいきなりデータ投げるんじゃなくて、一旦、イベントハブってところに、まず Azure のイベントハブってところに投げるんですけども、まあ、それを投げるためのライブラリも、Maven セントラルリポジトリに入ってます。なんで、一生懸命どっかから探し出して JAR ファイルダウンロードして、ライブラリクラスパス通してとかいうことも必要なく、まあ、これをフォーム XML または Gradle に書くだけで使えます。
イベントハブっていうのは簡単に言うと、今までで旧サービスみたいなもんですよね。登録して急にプッシュして、それを取ってくるといったようなものです。それをここにある Azure の API を使って、簡単にそれを入れたり、データを入れたり、取ってきたりっていうのが簡単にできるようになってます。
で、つなげるのも、その、まあ、ライブラリこれ入れて、で、この API もシンプルで、まあ、コネクションストリングってありますけども、これも、まあ、Azure のウェブサイトで、まあ、接続用文字列を表示とかで出したものをコピペするだけですね。まあ、そこに必要な認証情報とかエンドポイントの情報とかも含まれてるんで、まあ、実際は安全な場所に書く、プロパティファイルかなんかに置いた上で、ハードコードすべきではないでしょうけど、まあ、そこからイベントハブクライアントっていうオブジェクトを取って、イベントデータっていうのをバイト列から作って、 EHC センドシンクで、メソッドを送ったら、もうあとは送られていくという形です。まあ、実際のデータの形式は、まあ、今回は Twitter の API が取ってくれる JSON をそのまま投げてますけども、まあ、普通のテキストデータでも、まあ、その気になるちょっとしたちっちゃい画像みたいなバイナリーデータでも送ることができると思います。で、すごいざっくりした図ですけど、まあ、Twitter4j から、データを取ってきて、ストリームアナリティクスに投げて、まあ、実際イベントバ、バスを経由して、で、その後の処理は何とでもできますよという図になります。で、ちょっとデモでお見せします。 しと。先ほどのスライドにもあったコードの例がこれですね。はい、ここにイベントハブクライアントがあって、まあ、スタティックなファクトリーがメソッドがあるので接続文字列を渡してあげるとイベントハブクライアントが取れる。で、よしと。ここが Twitter4j を呼び出すところですね。Twitter4j で、今回は Twitter4j のストリーム、ストリームって2回出てくるとややこしいですけど、まあ、Twitter のストリーミング API、Twitter からのツイートデータをリアルタイムにどんどん受け取るための、リスナーを登録します。Add リスナーって。まあ、ここもラムダ使えてもいいなって気もしますけれども。はい、で、オンステータスで、まあ、ツイートデータが到着したら、JSON の生の JSON、オブジェクトを取得してあげて、それをちょっとバイト列に直してあげて、センドシンクで送るということをやってます。で、どんなツイートデータを取るのか、私のホームタイムラインじゃなくてですね、まあ、今回取ったのは、なんか自動車メーカーの日産、三菱、鈴木っていう、ちょっとスレスレなネタですけども、単語を含むツイートデータをリアルタイムに取得してます。でこれもう実行済みなんですけども実行中でどんどんどんどん到着してます、まあ、これもうすでに動いてるんでどんどんどんどんイベントハブに投げられてる状態です。ちょっとじゃあ Azure の、イベントバスどこ行ったサービスバスサムライズのイベントする。ここを見るとですね、着々とデータが到着しているのが見えます。これ何時 ?4 時。そうですね。さっきね、ちょっと Twitter API レートリミットで切れてたんで、切れてるタイミングがありましたけども、まあ、これ5分単位なんで、5分につきなんか300とかいうメッセージ単位で、メッセージが到着しているというのが確認できます。今、たった今出てないな。はい、さっきちょっと切れてたんですけども、まあ、割と、ほぼリアルタイムに到着してるのが分かります。でイベントバスで受け取ったメッセージをストリームアナリティクスですねで取得しますよと。寺さんのデモは結構ボリュームありそうなんで急がないとねストリームアナリティクスどこだ。これはストリームアナリティクスっていうところです。まあ、イベントバスに到着したデータを処理します。で、どうやって処理するかですけども、ここにクエリーというところで、本当 SQL ですね、を取ってます。で、Twitter イベントインプットっていうのが、まあ、さっきのイベントバスの情報を取得します。グループバイで、ラングですね。Twitter の JSON データにある言語情報、何語でツイートしているか。まあ、皆さんツイートするときには言語指定しないですけども、ツイッターの方で言語を判別して、まあ、メタ情報としてツイートの情報に加えてくれてます。言語と、あと、スライディングウィンドウっていうのは、これ、単位が秒単位で、10秒ごとに言語別にグループバイして、直近10、その10秒間のうちに何語でツイートされているのかっていうのを集計して、まあ、カウントして、タイムスタンプと、加えて、くれているという形になります。で、アウトプット先として、はい、Power BI が設定されています。で、モニターすると、ツイートデータをリアルタイムに集計できているのが確認できますね。はい。今、4時24分ですから、はい、動いてます。はい、よかった。はい、で、ここから出力先として指定している Power BI ですけど、サインアウトしてる。Power BI は、まあ、解析するツールなんですけども、なんか、まあ、よくできてます。Excel 感覚で集計することができます。
実際これ、Excel にもなんかエクスポートできる、
まあ、できますね。残念ながら Mac ではできなさそうでしたが。はい。で、ここにある PBI デモっていうのがですね、先ほどのストリームアナリティクスからの出力なんですけども、ここのデータをドラッグアンドロップして、タイムスタンプとカウントとラング ここずっとまあなんか表形式になって、これをですね、こんな表にしたいってクリックしたら、ちっちゃい、よいしょ。こんな感じで言語別にもう集計されて出てくる。これリアルタイムなものなので、うまくいけば10秒間待てば変わるかな。まあちょっと、まあいいや。で、まあこの表形式ちょっと変えてみて、じゃあ今度は、ラングとカウントでやって、で、円グラフにしたら、何語でツイートしてるかって割合が出てきたりと。ちょっとちゃんときれいにしてあるのがあるので、こっちのダッシュボードで見てみますね。すでにできているもので見ますけれども、こんな感じで今リアルタイムで集計しているものですね。こうやってまあなんかカーソル合わせればツイート数が見られますし、まあ当然ながら、ちっちゃいな字。当然ながら、EN、英語が多いみたいですね。次は、IN って何語かちょっとわかんないですけども、ロシア語とか、TL なん、あと日本語みたいな感じで。まあ、ちょっと鈴木とか、必ずしも自動車会社と関係ないツイートもあるとは思いますけども、まあ、こんな割合でツイートされてて、あとさらにここをクリックすると、ほら、英語のツイートだけを絞り出したり、IN とか、日本語はどうだみたいな感じで集計したりすることもできます。
データの解析のなんか仕方とかがすごい楽になるようなものですよね。
なんで、まあアプリケーションとして私が作り込んだのはさっきの、まあ、アプリケーションコードですね。このほんの数行だけなんですけども、まあその後の処理は、まあ、マウスでポチポチと Azure のウェブサイトで、ウェブサイトというと別の製品になっちゃう。ウェブ、あの、Azure のポータルでポチポチやるだけでこういった集計ができてしまうと。で、あとは、まあ、ビジュアライズしてもいいし、まあ、AWS のラブナみたいなもんで、イベントに応じた処理を書く。まあ、例えばなんか、自分の会社名でツイート収集して、なんか突然サムライズムってツイートが何百件にもなったら、これ炎上してるかもしれないので、なんかメールで通知するとか、いった処理を組み込んだりとかいうこともできるのかなと思います。
あとなんか IoT の組み合わせなんかもいいかもしれないですね。
今時な感じですね。
今時のなんかリアルタイムで情報、センサー情報を取って、それを投げて、でそれをここで解析をして表示をするとか、
そ
そういったこともなんかいろいろできるのかなって思ったりしますね。
で、まあ今のは、まあ、Azure スクマイルズなんかかっこいいことできるよって話。もうちょっと地について話すると、今弊社で使ってるのは、まあ、Azure の中でもあれか、SQL サーバーの機能だけ使ってました。弊社の、まあ、ビジネスのデータの永続化先として、まあ、いろいろとあって、Amazon の RDS にも入ってるし、Google のスプレッドシート API を使って、簡単に手でも修正できるようなデータは、スプレッドシート API で表計算式になってると。で、まあ、Amazon もいいけど、まあ、Azure もどうなのかなと思って触ってみて、まあ、簡単に、SQL サーバーを立てて、簡単に接続できて、まあいいかなと。データ接続するのはハイバーネットもちろん使ってるんで、別に SQL サーバーとか、まあ、SQL とかの、文法を気にする必要もないし、で今はもう全く同じアプリケーション、Amazon にも SQL サ、Azure にもつなげていて、でまあ、テストを動かすときは SQL サーバー使って、本番データは RDS に入ってるみたいなことやってますけど、まあ、ちょっとこのまま様子見て、Azure 日本会社はもしかしたらいいかなと、ちょっと費用のところを見てやってみればと考えております。
はい、
はい。
ありがとうございます。本当にありがとうございました。なんかちょっと短い中、またすごいお忙しい時間でですね、作っていただい
頑張って
、
た。
なんとかできて、本当にありがとうございました。で、残りの時間で私の方からですね、まあ、ガチなエンタープライズの Java on Azure ということで、まあ、実際にですね、Java のアプリケーションをクラウド上で展開する際に、まあ、どういった形でやっていくのがおすすめなのかっていうのをいろいろ考えたんですけれども、まあ、実際にですね、まあ、今回のマイクロソフトのイベントでは DevOps というシナリオのもとでですね、まあ、いろんなソリューションを提供しているわけなんですけれども、 Java on Azure に関しましても、例えばパーズレイヤーでご利用したいという場合には、ここに書いてますように、クラウドファンドリーとかですね、オープンシフト、スペリングベースであったりだとか、レッドハットベースのですね、パーズのサービス、こちらをもう Azure 上で簡単に利用できるような形にもうすでになっております。ですので、こういったものをすぐご利用いただいたり、さらに冒頭でご紹介しましたように Docker とか組み合わせて、簡単にですね、開発環境を整えたりとか、こういったことができますので、ケースバイケースに応じてですね、いろいろ選択していただきたいんですけれども、今日はですね、ちょっとより実際のですね、実環境レベルのレイヤーで考えてみたいなと思ってですね、アプリケーションサーバーの運用に関してちょっとご紹介したいと思います。で、実際にアプリケーションサーバーと一言で言っても、いろんなアプリケーションサーバーがあります。ここに書いてあるの中では、グラスフィッシュ、パイラ、ワイルドフライ、ウェブスフィア、ウェブロジック、ジェティ、トムキャット、皆様いろんなものを使ってらっしゃるかと思います。で、先日ですね、私、このアプリケーションサーバーの日本における使用状況っていうものを、私のブログでですね、アンケートを取ってみたんですね。その結果、すでにご覧いただいている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、大体ですね、投票いただいたのが600名ぐらいの方から投票いただいたんですが、その結果がこちらになってました。こちらですね。1位、もうダントツトムキャットです。で、僕はですね、3の頃からもうトムキャットやめましょう活動とかですね、ずっとやってきたわけなんですけれども、私自身ですね、本当に本音を言うならば、もしもトムキャットをお使いいただきたいんだったら、もう使っていただいてもいいですし、それだけのシェアあるんですけれども、ただ実際にトムキャットもですね、私が実際にアプリケーションサーバーのエヴァンジェリストをやり始めた頃って、もっともっと高かったと思うんですよ。シェアが60%以上がトムキャットぐらい使われてたんじゃないかなと思うんですよね。もう7、8年ぐらい前の話ですけれども。でも、それから比べると、ずいぶん、僕の、トムキャットやめましょう活動が響いたのかどうかは分からないですが、ずいぶんここのシェアって変わってきたのかなというふうに思ってます。で、2番目につけているのがグラスフィッシュなんですが、グラスフィッシュって初めて聞いたっていう方、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。グラスフィッシュというアプリケーションサーバーは、実はですね、トムキャットに代わって、Java のですね、エンタープライズ側のサーブレットとか JSP のコンテナの参照実装になったのがグラスフィッシュです。トムキャットから参照実装が変わったのがグラスフィッシュです。で、これは3の頃にですね、作られたもので、今オラクルの持ち物なんですけれども、グラスフィッシュがですね、参照実装として使われていて、日本でも今2番目に多く使われている。3番目が、これがですね、新たな潮流がもうだいぶ起こってきてるんだろうなっていうのが実際に結果に表れているんですが、これは組み込みコンテナっていうのは、アプリケーションサーバーをもうインストールしないっていうタイプです。これはどういったものかというと、スプリングブートと呼ばれているものとか、ワイルドフライスウォームとか、あとパヤラマイクロと呼ばれるようなものになるわけなんですけれども、実際の自分のアプリケーションの中に HTTP もしくはサーブレットのエンジンの機能を全部もう一緒にパッケージングをして、一つのジャーとして固めるようなタイプですね。こういったものが最近今トレンドとして上がってきてます。なぜならば、クラウド環境とかでですね、マイクロサービスとしてサービスを提供していきたいといったような場合に、一台一台やそのアプリケーションサーバーを提供していく、展開していくよりかは、一つの Java ひくジャーのなんちゃらアプリケーションジャーってやると、自分のアプリケーションにもうコンテナが組み去ったものがそのままポーンって立ち上がってくるので、今のようなクラウド環境でマイクロサービスでどんどんどんどんサービスを横展開していきたい、そういったようなところに、この組み込みコンテナ系のものが随分適用しやすいということで、こういったものが今入ってきてます。それ以外に、 まあ、ウェブロジック、旧来のウェブロジック、ジェティ、ジェイボス、ウェブスフィアというのが順に続いているんですが、私ですね、3の頃、実はグラスフィッシュのこれのエヴァンジェリストをやってました。ですので、グラスフィッシュエヴァン元グラスフィッシュエヴァンジェリストとしての、まあ、どう言えばいいんですかね、ノウハウを用いてですね、皆様にちょっと新しいことをですね、ご紹介したいなというふうに思ってます。先ほど申し上げましたように、グラスフィッシュというのはこちらなんですが、これが参照実装でございます。で、これ一つですね、残念なお知らせがあって、グラスフィッシュなんですが、3の頃は商用サポートというものをサンマイクロシステムズという会社が提供しました。でも、オラクルになってウェブロジックの方で商用サポートをやりたいということで、グラスフィッシュの商用サポートは現時点でなくなったんですね。じゃあ、でもそのグラスフィッシュをベースに本番環境で展開していきたいといった場合に、何を選ぶのかというのが、今日私がご紹介するおすすめするパヤラというものです。これはグラスフィッシュ参照実装の Java EE をフォークしたもので、これは日本ではない、作られているものではないんですが、商用サポートがついているものです。で、オープンソースで、まあ、必要に応じて無償でお使いいただくことができます。で、あと、ハイスケーラブルで非常にパフォーマンスがいいです。後ほどこの辺もご紹介しますけれども、あと、アベイラブル、非常に高可用性の高いものになっています。で、ここにですね、パヤラというのが上のロゴなんですが、その下にヘーゼルキャストというものがあります。このパヤラにはヘーゼルキャストというものが同梱されています。ヘーゼルキャストって何かというと、皆さん分かりやすいところで言うと、なんだっけ、まあ、オラクルで言うとコヒーレンスなんですけれども、インメモリーグリッド製品、キーバリューストアなんですけれども、最近ですね、私、まあ、パヤラもそうなんですけど、このヘーゼルキャストが結構おすすめです。Java の、皆様にとって。ヘーゼルキャストを作っている人間のですね、トップにですね、次の仕様に入ってくる JSR107 という中に JCache という仕様があるんですけれども、その JCache のスペックリードとかもここのヘーゼルキャストに入ってきていて、最新のその Java の仕様をちゃんとしっかりと網羅をして、さらにパフォーマンスよくスケーラブルということで、で、最新の仕様に対応するということで、私実は、まあ、パヤラもそうなんですけれども、ヘーゼルキャストすごい一押しです。で、パヤラなんですけれど、まずパヤラなんですけれども、GUI の管理コンソールを持ってますので、まあ、簡単に GUI 上から環境を構築していただくこともできますし、コマンド ASADMIN というコマンドを持ってますので、コマンドをですね、同じようなコマンドをまとめてバッチファイルみたいな形で、用意しとけば、環境を構築するのに1個シェルスクリプトを叩けば簡単に復元できたりとか、あと REST のインターフェースなんかも持ってますので、カールとかですね、あの辺のコマンドを使って、HTTP 経由でですね、グラスフィッシュの管理自身を行うことなんかもできます。で、もう一つ注目のヘーゼルキャストなんですが、私ですね、なんでヘーゼルキャストがおすすめかというと、いろいろクラウドに適用する際にインメモリーグリッド製品、調べて実際に試したんですね。で、その際に大体その可用性、つまり複数台でそのインメモリーグリッドとかを構成する際に、大抵の製品がマルチキャストで通信してるんです。でも、大抵のクラウドベンダー、それ AWS も含めてそうなんですけれども、マルチキャスト通らないんですね。その場合に複数台のクラスタリング構成をインメモリーグリッドレベルでやりたいといった場合に、結構そこですぐはまっちゃう。ですけれども、ヘーゼルキャストは、TCP/IP レベルで通ります。 IP レベルで通ります。ですので、マルチキャストのパケットが通らないような環境でもちゃんと高可用性を実現できるというようなところがありますし、実際に、まあ、NoSQL とか、あと、まあ、先ほど申し上げました JCache、普通のキャッシュとしても使えますし、あと、これも重要なポイントなんですが、 JPA の二次キャッシュとして使うこともできます。データベースに対する二次キャッシュとしても利用できますので、何が言いたいかというと、例えば大量のデータを保存したり、まあ、データを取ってくる際に今までデータの保存先として直接データベースに書き込もうとしていると、データパフォーマンスを上げるためにはスケールアップしかできなかったんですよね。 CPU をより良くする、ハードウェアをより良くするような形でしかできなかったんですけれども、その前段にインメモリーグリッドの製品を二次キャッシュとしてバンと置くことによって、データベースの方のパフォーマンスがそんなに高くなくっても、ここのインメモリーグリッドのレイヤーを横並びにドーンと並べてやればデータベースのサーバーのパフォーマンスがそこまで良くなくっても、ここの台数をドーンとスケールアウトさせればパフォーマンスがすごい良くなるわけなんですね。でこうした方、この横にする方が価格は絶対安くなります。こういったようなところでもこのヘーゼルキャスト、まあヘーゼルキャストだけじゃなくて、まあ、こういったインメモリーグリッド製品というのはそういった用途でも使うことができます。あとはもう一つ、この、機能としてセッションリプリケーションの機能を持っているということですね。でまあ、繰り返しになりますが、ヘーゼルキャストが含まれて嬉しい理由っていうのは、まあ、JCache の実装として利用できる、で JPA の二次キャッシュ、データベースの二次キャッシュとして利用できる、セッション情報の保存が可能だし、台数を増やしていただければそれでスケールができるっていうポイントですね。あとノードの静止監視にマルチキャストじゃなくて IP アドレスを指定できる、これが他の製品と比べてちょっと違うところです。あとハイパフォーマンス、これこのサイトに行くと他のノー SQL 製品とのパフォーマンス比較とかいっぱい出してます。ですので結構僕は本当におすすめです。ここ最近でおすすめです。
でもお高いんでしょう。
ただです。
今ね
ぼそっとヘーゼルキャストはオープンなオープンソースで提供されてますので、ヘーゼルキャスト単体でもご利用いただけます。ただ
なんと
皆さん嬉しいですね。ただしヘーゼルキャストはですね、エンタープライズ版商用版の方も機能を商用版も提供していて、サポートも提供してますし、さらにアドバンスな機能も提供しています。その辺は後ほどご紹介します。で、まあ簡単に言うとですね、まあ、通常のこういったクラスター環境の構成ですね、これをクラウド環境でも普通に作っていただくことができます。ここの通信は、内部のですねネットワークを使ってですね IP レベルでできます。ですのでマルチキャストが通らないようなところ、クラウド環境でもですねちゃんとセッションのリプリケーションができるようになります。これを結構ですね、これ本当に普通のオンプレミスですと普通にある環境ですし当たり前の構成なんですけれども、結構この構成をですねクラウド上でやろうと思うと皆さん本当にハマる時があるんじゃないかなと思います。なんかうなずいていらっしゃる方もいらっしゃるんで、多分ハマった方いらっしゃるんじゃないかなと思います。でそういった方には結構簡単にできます。でちょっと時間がずいぶん押してきているんですが、Azure でこれ環境構築していくわけなんですが、一度環境を作っていただくと Azure の便利なところはテンプレート化っていうものができるんですね。 GUI の管理画面で作ったものを、例えばなんかこういった JSON ファイルみたいな形の形式にポンとエクスポートしてすることができますので、それをもとに同じような環境を、作るっていうようなこともできます。あと先ほど仮想ネットで IP できますよっていうふうに言っていたのが、実際にこういった設定になるんですが、おそらく後ろの方見えないのでこの後拡大しますが、これがヘーゼルキャストの、リプリケーションのための設定です。特に、マルチキャストで設定している部分がこうなんですけれど、ここの部分なんですが、これで後ろの方も見えますか？ よろしいですか。ここで書いてますのが、マルチキャストでイネーブルドをフォールスにしていて、ここで TCP/IP のところで true にしている。実際にですので TCP レベルでやっているということをこちらでもご確認いただけるんじゃないかなと思います。で、これここまでで、の話ですと、まあおそらくトムキャットでもワイルドフライでもジェティでも、まあ、頑張れば皆さんここまではなんとかできるんじゃないかなと思います。頑張っていただければ、設定頑張っていただければ。でも今日私がここからなご紹介する内容はマイクロソフトらしさも入れたものになります。プラス、まあ、もちろんマイクロソフトだけじゃなくて、このパヤラとパヤラのエンタープライズ、まあ、ヘーゼルキャストのエンタープライズの機能を組み合わせることによってこんなことができますよというのをこれからご覧いただきたいと思います。
あと9分半大丈夫ですか。
はい、やばいですまず一つ目、Azure にはトラフィックマネージャーというものがあります。これ簡単に言うと、ルーティングなんですけれども、 DNS レベルでのルーティングを行うようなものになってます。で、ちょっと時間がないんで割愛させて、詳しい話は割愛させていただきますが、後ほど絵でご覧いただきますので、絵でイメージしていただける。で、超ミッションクリティカルなお客様におすすめなのがパヤラスケールというエンタープライズレベルの機能になります。これどういったものかというと、実際にはパヤラエンタープスケールというものを利用していただくと、これリージョンをまたいだセッション情報の交換というものができます。通常東日本とか西日本のリージョンで環境構築できるんですけれども、ヘーゼルキャストのエンタープライズ機能を使うとリージョンをまたいでセッション情報、もしくは JPA の二次キャッシュ、まあ、ヘーゼルキャストが持っている機能というものを利用できます。それによって何ができるのか、これができます。トラフィックマネージャーというものを一番先頭に置いて、その下にロードバランサーで各リージョンごとにクラスター環境を構成します。で、この東にリージョンと西リージョンでも可用性をこれ実現しているんですね。ですので、仮に起きては欲しくないことなんですけれども、例えば東日本大震災じゃないですが、本当にもう東日本がもう本当に何らかの形でもう全く使えなくなってしまった、こんな場合でも、西はこれトラフィックルーティングってですね、トラフィックマネージャーすごい面白いのが、自分利用者から一番近いホップ数に分けてくれるんですよ。例えば西日本に住んでる人は西日本の方に勝手にルーティングしてくれる、東日本に住んでる人は東日本に勝手にルーティングしてくれる、そういったことをトラフィックマネージャーがやってくれるわけなんですね。で、ここで東日本が死にましたって言った時に、西日本の人はそのまま全く影響が及ばさないわけです。そのまま使えるわけです。で、東日本の方はどうなるかというと、残念ながら DNS レベルでの、ルーティングなので、 DNS キャッシュが切れるまではここの人は残念ながら我慢していただくというかですね、通信は一瞬途絶えてしまうんですが、ただちゃんとここで持っていたセッション情報はこっち側の方に引き継がれています。ですので3分とか5分とかその DNS キャッシュが切り替わった瞬間で問題なく利用できます。ただしですね、3分とか5分とか言いますけれども、ここでここのデータセンターがぶっ壊れる状況っていうのがどんなことかというと、多分東日本の人がそんな状況にあったら多分パソコンからもう離れていると思うんですよね。テレビを見、なんかテレビで地震どうなったとか、そんなようななんかもう壊滅的な多分状況になっている状況でさえリプリケーション構成をちゃんと取れる、こういったものをですね、パヤラのエンタープライズヘーゼルキャストを組み合わせるとできます。で、実際には、 ワンリプリケーションという機能があって、これは東日本側の設定で、ウエストのマシンに対してデータを送るといったような設定、これを追加で設定していただきます。ですので、まあ、本当に局地的な大震災でもですね、ビジネスを継続できるということで、おすすめです。でシナリオとしては Azure とオンプレ、 Azure とオンプレもできますし、 Azure と他のクラウドなんかの連携ももしかしたらできるかもしれない。でただ最後にマイクロソフトのアナウンスだけをすると、国内でデータセンターをリリージョンを持つのはマイクロソフトだけなので、まあ、同じ構成でですね、簡単に冗長構成を取れるのはうちだけですので、ぜひですね、試していただきたいなと。
そうですね、さっき僕も SQL サーバーで移行を考えたのをそう言い忘れてたけど、国内でマルチレプリケーションできるんですね、うん、はい、SQL サーバーも。
はい、ですので後ろ側のデータベースの方も大丈夫ということですね。で、ここからちょっとデモに入るんですが、ここで残りの時間あともう4分しかないんでやばいんですけど、ここにパイアライーストとウェストというマシンがあります。でここにインスタンスが、2個ずつあります。先ほども絵で、ご覧いただいたのと全く同じ構成をとっているわけなんですけれども、よいしょ、これで、今管理サーバー、グラスフィッシュというかパヤラの管理サーバーが走っています。で、ちょっと時間がないので、実際にはここでですね、1個ずつアクセスすると実際のインスタンス、実際のインスタンスは28080ポートっていうところで、稼働していたりとかするんですね。で、それ以外に、東日本のロードバランサー、これロードバランサーのところにアクセスするとちゃんと LB でもアクセスできるようになってます。で、トラフィックマネージャー一番上のトップですね、トップのところに行くと、ここ URL 変わってると思うんですが、トラフィックマネージャーっていうところにアクセスできるようになってます。皆さん後ろの画見えますか？ URL、 トラフィックマネージャーに今アクセスしています。で実際にじゃあこのトラフィックマネージャーの中で提供しているアプリケーションにログインします。で、ここではですね、今、そうですね、まあ、せっかくなら、ああやめた、やだああもういいや、ごめんなさい。なんでこれが嫌かっていうと、これ多要素認証を使ったやつにしてたんで余計手間がかかっちゃうなって思って嫌だったんですけど、今 ボタンを押して認証が来るんで、これで多分来い早く、あ来ました、これで、認証ってやると、これで多要素認証できるようになってます。でこれ今皆さんここでご覧いただきたいのがパヤライーストっていうところで今動いているふうに確認いただけるかと思います。じゃあイースト側の2というものをちょっと落としますね、2というものの、インスタンスをですね、やばい時間がない、落とします。そうすると、落ちろ落ちろ落ちろ落ちろ早く落ちろはい、落ちました。ですね、でもう一回リロードをいたしますね。これでリロードしますと、そうするとこれ3に切り替わる、もう普通のこれクラスターの話変わりましたね今。でこれ、ですね、これ残念ながらですね、震災が来てしまいました。嫌です、嫌なんですけれども震災が、起きてしまいました。これも、ハードを落とすのも時間かかっちゃうんでクラスターで落としちゃいますね。ストップクラスターというもので、これ全クラスター止めます。あでもやばい、これ3分かかるんだ
そうしてください、
やばい、その時間計算してなかったですね、これ今、止まったのでこれリロードするとアクセスできなくなってます。でこうやると今ぐるーっと今回っている状況なんですけれども、ですね、さあ3分どうしましょう
ね、まあ、ないけど。
もうないですもんね。これがですね、実際に今リロードして、おそらくタイムアウトになって一回止まると思います。ただセッションを、ちゃんと保持しているので、仮にこのクラスターが落ちてもちゃんと情報が西日本の方に引き継いで動いているといったようなものを、これを今のクラウド上でできます。ですので超ミッションクリティカルな環境、自分自身のオンプレの中で持ってるだけじゃなくって、自分の例えばデータセンターが火事にあって壊れた、そういう時でもサービスを続けたい、そういった場合にはクラウド側に持ってきていただくこともできますし、いやもっともう日本がもう極端な話ですよ、日本がもう本当に沈没するような、東も日本も西日本もなんか本当にダメになった、そういった場合でも世界的にサービスを続けたいっていう場合にはシンガポールも リージョンに入れればいいわけなんですね。そういったような超ミッションクリティカルな領域に対してもこのソリューションは利用できますので、ぜひですね皆様、こういったこともですね、まあ、クラウドならではではございますが、必要なところもあるかと思いますので、ぜひですね試していただければと思います。
でもお高いんでしょ。
そうですね、まあ
高いんだ。
まあまあ これでも私どもではなくってパヤラのそのエンタープライズ側の方のお金なので、
ルーティングのほどは別にそんな大した値段ではない。
パヤラエンタープライズを買うと先ほどのヘーゼルキャストが OEM として組み込まれてますので、パヤラを買えばもうヘーゼルキャストのサポート もうついてくるっていうような感じです、う
ん、その DNS のフェイルオーバーとかさせる部分はそんな大したことない。
それはもう大したことないです。もうそこはもう Azure さん任しておいてください。
任せます、
はい、ということでちょっと時間が、来てしまいましたので、ごめんなさい、本当はですね3分待って皆さんにこの切り替わるところまでご覧いただきたかったんですが、それをどうしても自分の目で確認したいという方はこの後の Ask the Speaker というところに来ていただければ、動いているところをご覧いただきます。ということで、ちょっと、まあ、2人でですねセッションをやらさせていただきましたが、以上で私たちの発表の方は終わりとなります。ぜひですね今日の、セッションのアンケートとかはですね、記入いただいて、いただければ嬉しいなと。変わりました？
いや変わんなかった。
でもなんか画面来てました？
これで言えてる？
あ、来てる来てる。あ、来てない？いや、イーストだ。あ、来てる来てる来てる来てます。これ先ほどパヤライーストって書いてあったんですけど、今マシンっていうのに変わってるのお分かりいただいたと思うんですけど、あれが西日本側のリージョンのインスタンスになります。
なんでウエストじゃないですか？
いや、いや、
まあ、うまくいった、おめでとうございます。
ということで、どうもありがとうございました。